コラム。伊賀の歴史世話27。白樫村の三論最強絵図。昨年11月、白樫の伊野正幸さんから道家に伝わる資料を寄贈いただきました。伊野家に伝来した資料群は、江戸時代から明治時代にかけての白樫村の村政運営に関する村方文書と呼ばれる資料がその大半を占めます。当時の地域社会の様子を伝えるものであり、伊賀市内ではまとまった形で残されている村方文書が少ないことからも、大変貴重な資料群と言えます。今回紹介するのは、伊野家文書に含まれる三論最強絵図です。これは、山野の境界やその利用をめぐって、村や共同体の間で起こった争いに対し、最終的に下された裁決、判決の証拠として作成される絵図です。白樫村は、上京2年、1685年に、隣村の大和の国、石内村、奈良市を相手に、村の境界をめぐって訴えを起こします。係争地が国境に位置していたため、江戸の評定所で吟味が行われることとなり、裁定に至るまでには1年近くの時間を費やしました。当時の白樫村庄屋多右衛門が記した日誌、三論対決並びに五見聞の覚えによると、大庄屋をはじめとする村役人は、立ち会い絵図の作成や幕府の役人による実地見聞のため、江戸と伊賀の国を何度も行き来しており、労力、金銭面ともにその負担は大きいものでした。上京3年、1686年2月に下された、裁決の内容をもとに描かれたのが、この絵図です。絵図は、縦115cm× 横 169.5cm の大型のもので、定められた境界線を、墨書で示し、戦場には改ざんを防ぐために、裁定を行った奉行ら12人の印が押されています。なお、訴訟の相手方である石内村にも同様の絵図が残されています。当事者に渡された裁決絵図が村の境界を示す重要な証拠として大切に保管されたのでしょう。文化財課歴史資料係。電話およびファックス 41-2271。 伊賀の国白樫村、大和の国石内村、三論最強絵図。伊野正幸さん寄贈資料の写真があります。伊賀物セレクションナンバー34。問い合わせ、商工労働課、電話 229669、ファックス 229695。片焼き。片焼きは、数百年の昔、伊賀の忍者が忍び込む時のための栄養価が高い携帯食として生まれたと言われており、伊賀の名物になっています。厳選された材料で一枚一枚丹念に焼き上げており、日本一硬いせんべいとして広く知られています。当店の片焼きは、生地にすりおろした山芋を加えることで香ばしさが増し、口どけのいい風味豊かな味わいが特徴で、世代を問わず好まれています。お土産、新物はもちろんですが、日持ちが良いので、 非常時の保存食としてもご利用いただけます。様々に包装された片焼きの写真があります。鎌田製菓、鎌田勝義さん。当店は、伊賀鉄道忍者市上野市駅から徒歩5分、観光スポットである伊賀流忍者博物館から徒歩10分ほどの場所で夫婦二人で営んでいる片焼き屋です。当店は工場が通りに面しており、ガラス越しに作業が見えることや、店頭に甘い香りが漂うことで、行き交う人の興味を誘い、地元の人はもとより、観光客にもご好評いただいています。また、伊賀街角博物館に登録していますので、見学もできます。要予約。二次元コードが掲載されています。鎌田勝義さんの顔写真があります。スポーツの力。する、見る、支える。第16回、馬市国、三重市長対抗駅伝。16回目を迎える、馬市国、三重市長対抗駅伝は、県内各市長から選ばれた選手が、県庁前、津市から、三重交通グループ、スポーツの森、伊勢陸上競技場、伊勢市までの 42.195km を10区間にわたり、たすきをつなぎ駆け抜ける大会です。前回、前々回大会と、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となり、3年ぶりの開催となります。選手の皆さんは、大会で好成績を残せるよう、日々練習に励んでいます。馬市国三重市長対抗駅伝は、2月19日、日曜日、午前8時45分にスタートします。ぜひ、沿道やテレビの前で、伊賀市代表選手の応援をお願いします。大会ホームページの二次元コードが掲載されています。伊賀市代表選手、継承略。第一句、小学生女子。田野ミニー、白崎莉子。第二句、小学生男子。山中春人、有名隼人。第三句、中学生女子。前川かのん、坂本里亜。第四句、中学生男子。宮田天、吉村海里。第五句、40歳以上男子。竹中康友、井室英二。第六句、ジュニア男子。西川勇、木田健志郎。第七句、一般女子。稲岡瑞希、増田美宇。第八句、20歳以上女子。永井千里、増地雅子。第九句、ジュニア女子。宮田伊織、大光美織。第十句、20歳以上男子。藤川はじめ、寺畑康弘。問い合わせ、スポーツ振興課、電話229635、ファックス229694、メール sports@city.iga.lg.jp。 明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。俳句で世界を平和に、文化振興化。現在の世界情勢を見ると、各地で争い事が絶えず、戦争という最大級の人権侵害も行われ、最も基本的な権利である生きる権利が脅かされています。こうした中、ある新聞記事が10日に送られてきました。そこには、ウクライナ侵攻やそれを認めることに、俳句で意義を伝える、ロシアやベラルーシの俳句愛好者の句やその背景が掲載されていました。また、ウクライナの人が直面する戦争の悲惨さを詠んだ俳句も掲載されていました。すべて平和を願い読まれた俳句です。さらに、この記事では、戦時中の日本でも平和や反省の願いが俳句に託されていたことも紹介し、前述の俳句は、その時代の俳人の意思を引き継ぐ試みと伝えています。俳句は、日本で生み出された最も短い詩です。そして、この俳句を世界に誇れる文化に高めたのが、伊賀で生まれ育った俳聖、松尾芭蕉です。現在、詩では、芭蕉を生誕の地の責務として、俳句の魅力を発信し、その輪を広げていくための手段の一つに、ユネスコ無形文化遺産に俳句を登録する活動を続けています。俳句は、日常の中で自然や人を観察し、言葉にします。この営みの中で、多様性を認め合う感覚が養われ、世界の交流が深まることで、やがて世界の平和にもつながっていく。俳句のユネスコ登録には、このような平和のメッセージの発信の意味も込められています。芭蕉王のふるさと伊賀では、小さい頃から夏休みの宿題などで俳句作りに触れてきました。それによって自然や人を愛し、多様性を認め合う心も育まれてきたのではないでしょうか。誰もが生き生きと過ごすことができるように、これからも俳句の魅力を広めていきたいと考えています。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinken-danjo@city.iga.ld.jp へ。コラム終わり。